冒頭、今回台風9号、10号で被害に遭われました市民の皆様に対しまして、心よりお見舞いを申し上げますとともに、早期の復旧を願っております。また、新型コロナウイルスにおきましては、8月25日に7例目の島内での感染者が確認をされましたが、医療関係者ということで、クラスターの拡大も懸念されておりましたが、その拡大もなく、7例目で終わったことは、市民皆様の日頃より新型コロナウイルスに対する感染症対策のと、あと予防の賜物と、感謝をいたしております。また、拡大が、感染症が拡大されていないことは、新型コロナウイルス感染症対策本部長の白川市長をはじめ、市の職員の皆様、そして医療機関の皆様、また関係機関の皆様のご尽力の賜物と感謝を申し上げます。これから冬場にかけて、新型コロナウイルス、そしてインフルエンザ等感染拡大のが懸念されておりますので、今後とも引き続き、感染対策、予防に努めていただきたいと思っております。それでは一番、中原雅宏が、質問をさせていただきます。磯焼き対策につきまして、質問をさせていただきます。十数年前から、カジメ、ワカメ、ヒジキなどの海藻類が年々減少をし、海藻を餌としているウニ、アワビ、サザエなどの魚介類も減少し、海藻や魚介類の採取量、いわゆる活魚漁をされている漁業者は、活魚漁だけでは生計が立てられなくなっている状況であります。また、それだけではなく、藻場はイカや魚の産卵場でもあり、アオリイカや、アオリイカはこっちで水イカと言っております。アオリイカやカサゴ類等も減少し、漁業者にとって藻場の回復は急務と思われます。磯焼けの原因といたしましては、気候変動による海水温の上昇、ガンガゼ、イスズミなどの食食性動物による食害、不法投棄等による水質の変化、道路の舗装や海岸の整備による山の養分の変化等が要因と考えられております。こうした中、水産庁も平成18年に磯焼け対策ガイドラインを策定し、磯焼け対策を行う漁業者に対し、技術的なサポートを行っているということであります。長崎県におきましても、平成24年に、県独自の磯焼け対策ガイドラインを策定し、平成30年には、温暖化等環境変化に応じた藻場造成に関する知見や活動事例が蓄積されてきたということで、ガイドラインの改定が行われております。今回、壱岐市におきましても、県、市、 市内5漁協と協定を結び、連携を取って磯焼け対策に取り組んでいくということで、期待をいたしておりますが、これまで国、県での対策が行われているということですが、磯場を見ても、漁業者のお話を聞いても、なかなか回復の兆しが見えないようです。今回、市の磯焼け対策として、どのような取り組みを行っていくのか、また、何年をめどに回復を目指していくのか、分かれば教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは中原正弘議員の質問に対する理性の答弁を求めます。はい、白川市長。
1番、中原議員のご質問に、磯焼け対策についてお答えをいたします。磯焼け対策につきましては、議員ご指摘のように本市水産業の大きな問題でございまして、水産業そのものの持続存続に関わる問題と認識しておりまして、藻場の回復なしに水産振興は語れないと考えております。はじめに、市の餌やり対策としてどのような取り組みを行うのかとのご質問につきましては、これまで国の事業であります離島漁業再生支援交付金事業や水産多面的機能発揮対策事業によりまして、市内各漁業集落で漁業者の皆様が自らガンガゼ等の食食性動物の駆除、母巣の設置などの磯焼け対策に取り組んでいただいているところでございます。併せまして、令和元年度より本市では磯焼けの大きな原因である食食性動物磯積みの駆除を目的とした磯根資源回復促進事業を実施しております。ちなみに、令和元年度の磯積み捕獲実績は5194尾でありましたが、その約7割3494尾の捕獲実績があった石田町漁協管内では、2カ所において昨年より海藻が増えているという情報があります。本事業による効果であるかどうかは検証できておりませんが、一つの明るい兆しではないかと期待をしているところであります。そのような中で、さらに磯焼け対策を強化することを目的として、今年度新たに壱岐市磯焼け対策推進計画を策定いたしました。この壱岐市磯焼け対策推進計画につきましては、6月会議に議員皆様に配信しておりますので、詳細については割愛させていただきますが、4つの項目に取り組み藻場の早期回復を図ることとしておりますので、主な内容についてご説明を申し上げます。まず第1点目は種子・種苗対策でございます。藻場を回復・再生させるには、種子・種苗を確保し、その種子・種苗を海域へ移植等を行うことが重要であると考えておりますことから、8月7日に県および市並びに市内5漁協で壱岐海域における母巣供給ネットワーク構築に向けた連携協定を構築したところでございます。2点目は藻場保護対策でございます。藻場を守るためには、食食性動物による食害対策並びに仕切り網による海藻保護区の設置が重要であると考えておりますが、保護区につきましては、海域の生温度など十分な調査の上選定しなければならないと考えております。3点目は磯焼け対策推進体制の一元化でございます。これまでそれぞれの集落漁協で磯焼け対策が実施されていた推進体制を一元化し、効果的に磯焼け対策関連事業を推進するため、先ほど申し上げました母巣ネットワーク連携協定と同日の8月7日に漁協、県、 市等による遺棄市育て対策協議会を設立いたしました。最後に4点目はその他の取り組みでございますが、関係機関等との連携により駆除したウニ、イスズミ等の未利用資源の活用を進めることといたしております。まず紫ウニにつきましては、アスパラガス残骸を活用した養殖試験を九州大学と連携して進めております。イスズミの活用については民間業者等とも連携し、活用方法を研究することとしております。合わせまして、周辺海域の現状等を継続して把握することが重要でありますので、議員ご指摘の海水温や水質等について県総合水産試験場や地域おこし協力隊と連携して実施することといたしております。このような取り組みを進めることによりまして、一日も早い藻場の回復に努めたいと考えております。次に、何年を目処に回復を目指すのかとのご質問につきましては、推進計画の目標年度を4年後としておりますので、4年後を目処に取り組みを進めたいと考えておりますが、磯焼けはさまざまな要因が複合的に作用することで起きておりますので、4年後というのはあくまでも第一段階の目処でございまして、その後も継続して実施することが必要であると考えているところでございます。
議長。
中原議員。
はい、どうもありがとうございます。いろいろ対策をされているようです。磯焼け対策、先ほど市長が言われましたように、この磯焼けというものは簡単には回復はできないと私も考えております。それで、全国磯焼けは磯焼けとなっているところが多くなっております。それで、全国的に対策をされておりますが、九州で磯焼け対策をして、成功しかかっているという、事例をお知らせをいたしたいと思います。磯焼け対策の、成功事例といたしまして、宮崎県との県境に位置する大分県の名護湾では、2007年からウニ除去と海藻の種まきを行い、2016年までにクロメなどの藻場が90ヘクタール再生をされ、藻場に生息する伊勢エビの稚エビが3年連続で増加し、また赤ウニの漁獲も始まっているということです。海水温が29度を超えないためか、年中海藻が生えるという四季藻場が見事に再生されたということであります。それと、長崎県では長崎市の新三重地区でウニの除去などを行われているが、名護湾よりは海水温が高いためか、海藻を食害する食食魚の影響も大きいためか、四季藻場は回復していないということです。しかし天草やフノリなどは大量ではないが生え始め、当初はウニの身入りが 5% 程度で売り物には、ならなかったが、現在は 8% から 10% 程度まで回復し、収益を得られるようになったということであります。こういうことで成功事例ということがありますので、こういうところに視察を行ってですね、まあ行きでもこういうことを取り組んでいくということですが、成功したところの話も聞いてはどうかと考えておりますが、どうでしょうか。
はい、農林水産部長。
はい、ただいまの中原議員の質問で、お答えいたします。いろいろですね、全国それぞれ、その対策を講じておられて、成果が出ているところもございます。 まあ、いろいろと調査をしまして、まあ、息のですね、やはり環境というのもございますので、息の環境に応じたものも考えていく必要がありますので、まあ、そういったところと、比較できるようなところが、もしいいところがあれば、そのご参考にさせていただいて、視察等に行かせていただきたいというふうに考えております。以上でございます。
中原議員。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたしたいと思います。それと、まあ、昔からと言いますが、今こういうことはできないわけですが、昔声だめというか、それを海に、流したところは海藻が生えるということを、聞いたことがありますが、まあ今はそういうことはできないと思いますけど、そういった海の環境、それとあと山の養分というのは葉っぱや木が腐って、その養分が海に流れ出して、そういう海藻とか、貝類が成長するということも聞いております。そういった、まあ、専門家でなければわからないんですが、そういうとこ、声だめは、流せないので、そういうなんか肥料みたいなとができれば、そういうとも研究していただきたいなと思っております。
はい、農林水産部長。
まあ、過去のいろんな環境の違いがやはり現代ではなそのような状況が変わってきております。いろいろと他の地域ではそういう森林整備とかを含めてですね、それを磯焼け対策、藻場対策に、まあ、その森林整備をしているところもございます。まあ、いろいろとそういった先進地あたりも研究をさせていただきながら、壱岐市で、まあ活用できるものがありましたら参考にさせていただきたいというふうに考えております。以上でございます。
以上。
中原議員。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。本当に磯焼けは先ほど市長も言われましたように漁業者に対しても、金の課題で、もう早急に回復を、するように、まあ、漁協また漁民そして市、県と、協力をしながら、早期に回復を目指していただきたいと思っております。通告はいたしておりませんが、これは答弁はいりませんが、漁業の、今年度の漁獲につきましては、赤イカが少し、大量、去年よりは取れまして、漁獲高も、上がっていると、聞いております。それと新型コロナ対策で 5% の、水揚げの監視からの還元ということで、イカ取りの皆さんには本当に良、かったと思っております。しかしながら魚、ブリとかタイそして、横アルイは水揚げも減少し、また漁獲も、新型コロナウイルスの影響で安くなっております。それで地回りの小舟の皆様方は本当に、ご苦労、大変だと思っております。まあ今後ですね、もし何かまた次のそういう新型コロナの支援があるならばですね、そういう方にもちょっと目を向けていただければなと思っております。もう早いばって終わっていいでしょうか。以上で、質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。